Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。梅雨の季節がやってまいりましたけれどもね、梅雨っていうのはちょっとジメジメ鬱陶しいなとも思ったりするんですけれども、その雨が私たちにまたいろんな恵みをもたらしてくれるので、好きな季節の一つでもあります。アジサイもね、綺麗に咲く季節で、いろんな色のアジサイを見ながらお散歩するのも楽しい、そんな季節でございます、ね、今月前半ですね、ラジオアロマ講座なんですけれども、この梅雨時にね、体調を崩す方が非常に多いので、その梅雨の時期のアロマの活用方法をお話ししたいと思います。そして後半なんですけれども、先月ね、四万十川のところの、生産者さんのお話をお送りしたんですけども、そこから徳島に移動しまして、農業、生産法人株式会社黄金の村取締役の神尾さんをゲストにね、お話を聞いてまいりましたので、それをお送りしたいと思います。実はここ黄金の村に行くまでがですね、今までで一番不安を覚えながら移動した旅でした。高知から一本道なんですけれどもね、途中で通行止めの看板が出てきまして、どうなることかとヒヤヒヤしながら電話をしたら、この道は通行止めにはなってないと言われて、さらに進むと横にそれる林道が通行止めだったんですけども、落石注意のところには岩が落ちていて、逆側を見たら谷底で、一人心細くなりながら向かったんですけども、その分ね、嬉しさもとても多い旅でした。よく来たねと言っていただいて、ほっとした中で収録をさせていただきました、ね、前半のアロマ講座と後半の黄金の村、この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今日のラジオアロマ講座は梅雨時のアロマ活用方法です。5月病でなんとなくこうやる気が出なくなって、梅雨入りしてさらにやる気が出ない、そんな方がおられるかもしれません。で、これは私たちの体を司っている自律神経の働きとも大きく関わっています。で、自律神経というのは不随意神経で、私たちの意思には関係なく勝手にバランスを取るために動いている神経です。心臓が動くとか、血圧が上がる下がる、体温調整とか、あと消化、その辺もこの自律神経が司っています。で、まあ、オンオフ司っているので、だいたい日中はね、交感神経、朝起きてから交感神経が働いてこう活動していくんですね。で、夕方から夜にかけては副交感神経といって、休むための神経が働くようになっている。勝手にリズムを保つようになっています。ところがですね、こう梅雨時というのは常にこう雨が降ってたり曇ってたりで、低気圧の状態が続くんですね。で、この気圧と自律神経というのはすごく大きな関わりがあって、気圧が低い時、低気圧の状態というのは 副交感神経が優位に働く、そういう仕組みになっています。なのでよく言えばリラックスモード、雨の日は窓の外の葉っぱの雫を見ながらぼんやり過ごすなんていうのもいいんですけども、このリラックスモードが過剰になりすぎると体がだるいとか疲れやすいとか、そういった症状が出ます。朝起きにくいとかもそうですね。で、夜の間にね副交感神経が優位に働いているのはいいんですけども、昼間もこのだるいとか疲れやすいようなリラックスしすぎのモードになると自律神経がねパニックを起こすんですね。本来昼間はスイッチを入れて活性化させなきゃいけないのに、なんか気圧のせいでリラックスモードが続く。そうするとなんか戻せない、どうしようって言っていろんな不調和が出てきます。で、頭痛とかも実はその不調和から生まれるんですね。で、そのね不調和を起こしている状態っていうのはあまり良くない状態なので、日頃からですねこの交感神経のスイッチを入れる方法っていうのを身につけておくといいです。割と疲れてる時って休まなきゃ、なんかぼーっとだるいっていう時は疲れてるからだるいのかなって、寝た方がいいのかなとか、アロマで言えばリラックスするラベンダーとかそういうのを使った方がいいのかなと思いがちなんですけども、特に何か仕事が立て込んでたとか激しい運動をしたとかではなくて、日中にやる気が出ないとかちょっと体が重いっていう時は実は上手にスイッチが入っていない、本来昼間活発に働くべき、ね、交感神経が働けていない、そういう状態が考えられます。なのでその時にですね、雨を止むように雨乞いをしても雨はなかなか止んでくれませんので、香りを上手に使ってほしいなと思っています。要は交感神経を優位にしてくれる、少しやる気をもたらしてくれる、そういう香りを使ってほしいなと思います。その代表格がローズマリーシネオール、よく頭脳明晰とかね言いますけども、ローズマリーとかユーカリ、この辺はとてもおすすめです。そして日本の精油で言うと、まずクスノキ、これはカンファーとも言われますけど、その昔ねヨーロッパの貴婦人たちの着付け薬としても使われていて、こうパッと覚醒させてくれるんですね。そしてもう一つがハッカですね。ハッカもあのスッとした香りがやる気スイッチを押してくれます。かといって過剰にやる気にさせてしまうわけではなくて、上手にバランスをとってくれるものですので、少し嗅いでスッとする香りのものを使っていただけるといいのかなと、そんな風に思います。で、使い方なんですけども、職場とかお部屋とかでほんのり香りを漂わせる、あるいは外出先だったらコットンとかに染み込ませたものとかをカバンに入れておいて少し香りを嗅ぐ、そんな風に使っていただけるといいと思います。で、調子が悪い時というのはどうしても強い香りでさらにこう頭痛がひどくなったりとか、なんか気持ちが、ね、さらにしんどくなったりっていうのがあります。カビになってたりっていうのもありますので、ほのかな香りを心がけてください。もうプーンと、ね、誰が来ても一瞬で、あ、これハッカーとかローズマリーとか分かるようなものではなくて、ほんのり漂っている、そういう香りがいいかなと思います。また朝はね、熱いシャワーを浴びるときに浴室に香りを漂わせたりとか、厚めのお風呂も交感神経をアップさせてくれますので、やる気が出ない雨の日の朝は厚めのお風呂にローズマリーとかクスノキとかを少しプラスする、そんな方法もいいかなと思います。ぜひこれからの季節、雨でなんとなく上がらないなというときは試してみていただきたいアロマをご紹介させていただきました。香りとでも国産のローズマリー、クスノキ、お取り扱いありますのでね、雨が本格化する前にご用意いただければなというふうに思います。はい、ということで今日久しぶりにね、一つの精油ではなくてちょっと大きな括りでアロマのお話をさせていただきました。また来月もアロマ講座楽しみになさっていてください。はい、ではここで一曲お届けしたいと思います。清木場俊介さんでずっとありがとう、お聴きください。
無理をするから辛くなって思うように生きられない、無理をしなきゃ生きられない、そんな 泣けもしない、それでもいつだってもっと君を知りたいんだ。働いて働いて汗流し愚痴もこぼさず石裏に走ってた。そんなこと言ったけどでもきっと本当は君に抱きしめられた肩だけだよ。何か手にすれば何かしらなくすけど、美しい空の下思って歌うよ。いつだっていつだって欲なんて書かずに来た。一生懸命走ってた。そんなこと言ったけどでもずっと心から君に伝えたかっただけだよ。ずっとありがとう。
You are listening to Ears FM Gig. Okie dokie.
はい、さてここからは徳島県の木頭ですね。もう高知にほど近いところなんですけども、そこにあります農業生産法人株式会社黄金の村の取締役神尾浩二さんをゲストにお送りさせていただきます。大自然の中で柚子に触れながらのお話です。どうぞお聞きください。はい、本日は徳島県の那賀郡木頭に来ております。お話を聞かせていただきますのが農業生産法人株式会社黄金の村取締役神尾浩二さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日はね、事務所の片隅を借りてお話を聞かせていただいてるんですけれども、はい、もう柚子一筋。
そうですね、まあ、柚子しかないところなんで、
はい
はい、そうなってしまってますけど、
はい、でこの木頭っていうのは、こう柚子が木頭柚子として、はい、ブランド化されて50年以上
そうですね
立たれてるということなんですよね、はいはい、でそこからこうエッセンシャルオイルであったりとか、はい、まあ、果汁からの、お菓子になるんですかね、はい、スイーツの展開だったりとかっていうのをされてるんですけれども、はい、この精油エッセンシャルオイル自体はいつぐらいからスタートされた事業なんですか。はい、
まあ、この会社が始まって、まあ、今年で6年目なんですけど、はい、その設立当初から、
はい
はい、精油の抽出っていうのは手掛けております。
そうなんですね、はい、じゃあこう精油の抽出をしていこうっていうことでこの黄金の村という会社が立ち上がったんですか。はい、
そうです、まあ、食品加工とオイル抽出ですね、
はいはい、
が、はい、主な事業内容ですね。
なるほど、じゃあこの木頭柚子を成果その身のままの出荷だけではなくて、はい、何か加工していこうと、
そうですね、
いうところで広がってきたという感じなんですね、
はいはい、
で先ほどね、こうこの事務所から歩いていける畑も見せていただいたんですが、
はい、
結構柚子の木背が低く剪定して揃えられてるんですね。
まあ、それはちょうど今剪定の時期で、
はい、
いかに柚子をまあ、実際さっき見てもらった通り、はい、トゲがあるんで、
はい、
トゲから守るために、
はい、
収穫しやすいように剪定をして木をなるべく 低く、はい、まあ、外に広げる、うん、そういう、まあ、気を見ていただいたと思いますけど、
うん、確かにこうなんか上にっていうのもんもりと、ね、はい、した形っていう感じでしたもんね。
そうですね。
でもこの木頭柚っていうのはこの標高の高さも、この香りとか味にもすごくプラスの効果、はい、
そうです。まあ、大体木頭地区は標高300メートルから一番奥で、まあ500メートルから600メートルぐらいの、まあ標高に位置してまして、まあ非常に冬とそれから夏の寒暖の差が激しくて、まあ一日の寒暖の差も非常に激しいと。
朝と昼まで。
そうですね。
ああ、なるほど。でも雪はあまり降らない。
そうです。あまり雪が降ると木が折れてしまうんでね、木の重みで。
なるほど。
なので、まあ、柚子の適地というのは限りなく、寒暖の差が激しくて雪の積もらないところがやっぱり一番の適地でありますね。
なるほど。じゃあこの木頭の地域っていうのはもうその柚子が育つには最適の環境で、
そうですね、
だからこそこう柚子できたけど柚子しかない、
はい、
ね、でもこうなんでしょう、柚子をその、ね、成果としてだけじゃなくて、はい、何か違う形で出していこうってなった時に、このエッセンシャルオイル、
はい、
に目をつけたのは、はい、どういう経緯があったんですか。
はい、まあ、やはり柚子の場合は酸味と香りが命なので、
はい、
まあ特に酸味の方は、まあ、食品の方で表現ができるだろうと、はい、で香りの方はやはり、まあ、例えば化粧品であったりとかそういう、 こう部分の表現ができればいいなということで、はい、精油抽出をやり出したというところです。
なるほど、はい、じゃあ食品にも化粧品にも使っていける、
は
い、そして我々のようなアロマセラピーにも今大活躍ですからね。
そうですね、はい、
でもこうやっていく過程の中で柚子は今、もちろん実から取れる柚子の精油、はい、そしてこの柚子の新芽の精油、
はいはい、
これ他にはないですよね。
そうですね、はい、
これはどういう経緯で新芽をやることになると思いますか。はい、
まあ、1年 の、 その栽培の中で、
はい、
ちょうど、まあ、3月4月が剪定の時期に当たるんですけど、
はい、
まあ、剪定した後にその切ったところから、まあ、新芽がたくさん出てくるんですけどね、
はい、
まあ、それ自体も本来はあってはいけない枝の部分なので、
なるほど、
はい、それを、まあ、手で取る作業があるんですけどね、
はい、
まあ、その取った後の新芽っていうのは、まあ、基本的にはほかしてしまうんですけど、
はい、
まあ、それにちょっと着目して、はい、そこからどんな香りが取れるか、うん、ということを、まあ、実験してみると非常に個性的な香りが取れましたんで、
はい、
まあ、それもいろいろな部分で使っていこうということで始めたのがきっかけですね。
じゃあもう捨ててしまってた、わざわざこの柚子の精油を作るために芽を取ってるわけではなくて、
そうです、
捨ててしまってたものを活用できないかというところなんですね。でもこの、ね、循環のさせ方がさすがもともと農業からスタートされてるなと思うんですけども、
はい、
まあね、果汁を絞った後の皮から精油を取るっていうのをいろんなところでされてるんですけども、
はい
はい、その精油を取った後の残渣でタオルを綺麗な色に染めておられるんですね。
まあ、非常に綺麗な黄色が出るので、
はい、
その草木染めの中で、
はい、
柚子の花器から、
うん、
黄色いタオルの製造というのも今やっております、ね、
はいはい、ね、でそれがこうこの黄金の村のコンセプトの一つでもあるんですよね、
はい、そうです、はい、うん、まあ、ポーリラックスというブランドなんですけども、
はい、
4つ の、 提案の中で、
はい、
食と香りとそれから健康と生活という、
はい、
その4つの提案の中の、まあ、生活の部分で、
はい、
タオルというのも一つの提案の材料として商品化しておりますね。
はい、ね、なんかそこを使っておられるところって、私、はい、今までかなりの数訪問してますけど、初めてです、
はい、そうですか、
はい
はい、
で染め物に使った後の本当いよいよ最後の残渣もきちんと土に返
す
仕組みが確立されているということなんですね。でもこの仕組みというのは結構最初からポンと出来上がったものなんですか。
まあ限りなく天然の素材なので、
はい、
無駄なく有効的に使うということで、
うんうん、
まあ、いろんな、まあ、考え方の中で、まあ、最終堆肥にして畑に戻すというのが、
はい
はい、 我々の今のやり方ですね、
うんうん、でもそうすると次こう植物育てるときに使うものもこの土地で採れた柚子が原料になってるから安心して、
ね、そうですね、
はい、使っていけるっていうことですよね、
はいはい、
で今この精油の抽出に使っている、柚子の皮柚子っていうのは、
はい、
もう農薬とかは使わずに育てて、
そうです、特別栽培という農薬不使用の栽培が 100% ですね、
はい、じゃあもう本当に口に入っても、ね、希釈したお肌に使っても、
はい、
こう安心して使えるもの、
そうですね、はい、まあ、非常に見た目は悪いですけども、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、柑橘特にまあ柚子の場合は、はい、黒点病というのがつきやすいので、
はい、
まあ、そういう黒い点々があったりとか、うんうん、皮がゴツゴツしてたりとか、
はい、
そういう部分がたくさんありますけども、
はい、
まあ、全部加工してしまうので、
はい、
まあ、そういうのは必要ないというところで、うんうん、まあ、農薬不使用の栽培を 100% しております、ね、
はい、なるほど、確かにこう皮が綺麗かどうかっていうことよりも、うん、いい香りがするかとか、はい、果汁がたくさん絞れるかとか、安心して口に入れるかっていうところがやっぱり重きを置かれてるということなんですよね、はいはい、なるほど、で、
はい、
その柚子の柑橘皮からの精油と、はい、その新芽の精油、
はい、
その他に黒文字もラインナップとしてはあるん
です
ね、
はい、
です、はい、これはやっぱりこの地域の山から、
そうです、まあ、ここにある、はい、副産山の副産物なんですけども、はい、まあ、特に品種は姫黒文字という、
はい、
種類なんですけど、
はい、
まあ、一般の黒文字よりも割とまあちょっとフルーティーな、
はい、
そういうまあ香りの強い商品ですね、
うんうん、これもちょうど今ぐらいが一番、
そうです、いい、今が一番収率もいいですし、
はい、
香りの特徴も非常にいいということで、
うん、
今のタイミングで収穫して、
はい、
通常蒸留してますね、
はい、なるほど、でもね、柚子のじゃあちょうど柚子の果汁作汁が終わったら、はい、黒文字の季節がやってくるみたいな感じなんですね、
はい、
ね、私すごく驚いたというかなんですけども、この柚子もともと果汁加工が最初に来ると思うんですけども、
はいはい、
それが収穫後24時間以内に全部処理されるっていうのは、
はい、
やっぱりその畑と加工所が近いっていうのがメリット、
ね、そうですね、まあ、自社の工場の栽培っていうのもあり、うん、会社の栽培っていうのもありますし、はい、まあ、今までやってる中で、まあ、いかに果汁にしても果皮にしても新鮮なものから取った、
はい、
新鮮な原料から取ったまあ、精油なり果汁が非常に、はい、フレッシュで本来の柚子の香りであったりとか酸味なので、はい、
うんうん、
まあ、それを生かしていこうということで、うん、原料にはそういうこだわりを持ってやっております ね、
はい、ね、その柚子の皮私も見せていただいたんですけども、
はい、
すごい綺麗なこうレモン色なんですね、
そうです、まあ、ちょうどだからあの色がもう収穫した時の、
はい、
そのまさしく色なんですよ、
じゃあ、
はい、
我々が例えばお正月とかにこうお店に並んでてみるちょっとオレンジっぽい、
はい、
あれは、
はい、
やっぱり収穫からだいぶ時間が、
そうですね、はい、もう残念ながらもうひどいのは1ヶ月とかそれ以上、
そんなに、
まあ、それも栽培の技術としてね、
はい、
一つ大事な部分ではあるんです
が、う
ん
う
ん、
そうですね、収穫してそれだけ経っても、
は
い、いい香りが美味しくっていうところですもんね、
はい、やっぱり最大の需要時期っていうのが、
はい、
冬至からお正月の時期なんでね、うんうん、はい、まあ、収穫からはまあもうほぼ1ヶ月経ってるんで、
なるほど、
ただまあ一つの管理の方法としてはその時期にいいものを作るという、
はい、
まあ、そういう技術もあるんですけどもね、
はい
はい、それとはまた違う部分で僕らはいかにフレッシュなものをフレッシュな原料をフレッシュに、はい、なうちに加工するというのが一つの考え方ですね、
なるほど、
はい、
で精油もねちょうど出来立てのものの香りを嗅がせていただいたんですけども、
はい、
これもやっぱりすごくフレッシュな果実味のある、少し酸味のあるというか、
はいはい、
こう生の柚子だなっていう感じの、ね、いい香りですよね、
はいは
い、そこもやっぱりこだわりの一つ、
そうですね、はい、うん、まあ収穫が大体1ヶ月間ぐらい続くんでね、
はい、
収穫の中でも品質っていうのは変わるんですよ、なので
なるほど、
収穫がしたての時からの、
はい、うん、
まあ、シャープな酸味から、
はい、
1ヶ月後の収穫、うん、終盤の買うというのはやっぱり実際は変わってくるんですよ、ね、
あ確かにそうですね、
酸味が落ちて甘みができ、はい、出てくるんですけどね、うんうん、ただまあ僕らからするとやっぱりその収穫スタートの時期の一番フレッシュな時の、はい、あのものが一番いいんですけども、はい、まあ1ヶ月の間でまあそういう変化もあるということですね、
うん、確かにそうですよね、自然のものですから、はい、そこは止めることができないですもんね、はい、なるほど。で今はその精油も海外にも出されている、
はい、そうです、はい、まあ、海外の化粧品屋さんにも出したりとか、
はい
はい、非常にまああの、はい、お話はたくさんいただくんですけど、
はい、
ただまああのその国によって法律があったりとか、
はい、
規制がやっぱり違うんで、
うんうん、
なかなかあの出すのに時間かかるんで、
はい、
どこの国でも出せるという部分ではないんですけども、
うんうん、はい、でもやっぱり問い合わせがあるってことはそれだけ柚子の香りが注目されてるっていうことですもんね。
そうですね、
はい、なんかね、可能性がまだまだあるのかなというところですよね、はいはい、で日本国内でもこの柚子は精油とかフローラルウォーターだけではなくて、
はい、
今年の夏頃からより使いやすい形で化粧品ラインが、
はいはい、
登場するということですね。
そうですね、あの、まあ、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、
はい、
この3つを、
はい、
スタートさせて、
はい、
まあ、フォーリラックスというブランドなんですけども、
はい
はい、スタートさせる予定ですね。
ね、
はい、
まさにこう生活のところと香りのところ両方が一度に、
はい、そうですね、
取れるという、はい、やっぱりだいぶこだわりが詰まってるんじゃないですか、
はい、
試作もだいぶ進んでる感じですか。
そうですね、はい、もう今でも散々試作もしてきまして、はいは
い、いよいよ
自信の持てる商品なので、
あ、はい、楽しみですね。
そうですね、はい、
なるほど。これは商品を買いたいなと思った場合、まあ、エッセンシャルオイルもそうですし、
はい、
新しく出る化粧品ラインなんですけども、はい、どこで購入することが、
まあ、今差し当たりはネットの方で購入いただけますし、
はい、
まあ、秋以降は、
はい、
いろんな、例えばセレクトショップさんとか、
はい、
雑貨店さんとか、
はい、
そのあたりも並んでいくと思います。
あ、はい、なるほど。じゃあもういち早くっていう方は、
はい、
これ黄金の村で検索すると出てきますかね。
で、はい、
で検索して夏以降にウェブショップで購入 で、
はい、
で先にちょっとどんなものか香りを試してからっていう方はセレクトショップに並ぶのを待つということですね、はい、なるほど、かしこまりました。本当にね楽しみですよね。でね、まだまだちょっとこう裏話なんかも聞きたいなと思いますのでね、はい、これからまたいろんな展開をされていくのかなと思いますので、はい、来週も引き続きお話を伺わせていただきたいと思っております、
はい、
ということで本日は、徳島県ですね、紀東に参りまして、農業生産法人株式会社黄金の村取締役の神田浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、黄金の村の神尾さんのお話いかがでしたでしょうか。やっぱりそこに行かなければ聞けない話ってたくさんあるんですけども、簡単に行ける場所ではなくて行くのに結構大変な場所で、聞けたお話の重さが倍増するんですよね。本当にこの紀東もまさにそうで、本当にこの先に人が住んでるところがあるんだろうか、村があるんだろうかというような山道を走っていったんですけれども、本当にそこには村があって、柚子があって、山があって、温かい人がいて、いい香りに触れることができて幸せな時間でございました。来週も同じく神尾さん登場していただくんですけどもね、柚子の精油の話等々はもちろんなんですけども、それ以外も紀東を満喫できる施設のご案内ありますので、ぜひ来週も聞いていただきたいなと思います。またね、本当に紀東の魅力、ちょうど今いいシーズンですので、来週まで待てないという方はぜひ行ってみていただいてもいいかななんていうふうに思っております。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。